天使あったんですよ。天使あったのよ。どこにあったかっていうと、最後にね寝室の浄化するわけなんですけども、あのベッドサイドの堤防のさ、ベッドサイド堤防のね上に私水素吸入マシーンとちょっと大きめなあのランプ、かわいいランプ型のディフューザーと、あのかわいい宇宙がね見えるねライト置いてんですけど、そのねライトとランプ型ディフューザーのめちゃんこ四角にひっそりと佇んでいらっしゃった、まあ私が置いたんですけども、だからないないないって思いながら探すと、やっぱりそうやってね爪が甘くなりますよね。探す、あるって思って探したら絶対あったなあったんだけど、まあ昨日はねあの魔法の音がね鳴りたかったね、ティンシャー休みたかったみたい。ほいでさ思い出したんですよ、私は昨日のムカついたっていう話の何がしたかったかっていうね、ムカついたっていう話から何がしたかった話したかったかっていうと、まあムカついてプイってもうプンプンってなって、もういいあいつなんかいいってなったんだけど、その時にさまあガイドさんがチロチロチロっとやってきましてね、まあ、そういう感じじゃなくてね、私がいつも皆さんに言うようにちょっとあの上の段から見てね、 愛の視点から見てね、あなたにとってねあの人はご縁があって大事な人だって分かってるんだからね、そんな風にプンプンみたいにねプンプンもういいなっつってならないで、そういう視点から見るようにしてみたらみたいに言われて、私はもうグーの根も出なかったわけよね。もうみんなに言ってることなのに私ができてないし、ガイドの言うことがごもっとも過ぎちゃってさ、そうだよなと思ってさ、もう愛の視点から見て、そこもうそっから見たらさもうさ溶けますよね全部がさ、それがさ。でもさなんかさムカついてる時はムカつきたいからさ、もうとりあえず怒りまくんだけどさ、まあそれでなんでムカついたかっていうのも理由もちゃんと分かってそこを見てるからいいんだけどさ、でもなんかもういいかな、もうなんかちょっと今はちょっと合わなくなってきてるかなって思って、もういいかってなったの本当に。別にそれはそれでいいんですよ、それはそれでいいからさいいんだけどさ、もうプンプンってなったからもういいもんさよならってなったんですよ。だけどまあそのねご縁があるってちゃんと分かってるんでしょって言われて、まあ確かにと思いまして、そしてだからねその人のなんていうのあるがままを受け入れて見るっていうことを、愛を持って見るっていうことをもうちょっとあなた練習していきなさい的なねことをまあ言われたわけでねございまして、それはもう私が私自身にどんな自分でも OK よっていうことに他ならないとこだから、もうグーの根も出ないわけよそんなこと言われたら。あもうはいそうですねってなって、もうまあ、うん、っていう話ですよ。だからそういうの悔しいけど大事だよねまあでもそうだよね、そういうことでも、まあそういうふうに言われたらさもうさ、あそっか全部愛で、あそうだよな自分の全部受け入れるっていうことだもんなってなったら、もう全部ささーっと消えてきますからね事実。だからそういう風に見るって本当大事よねって。そしてなんかその一瞬でさなんか愛の見方をする、全部ねなんかこう目の前ですごい嫌なことがムカつくことが例えば起こった時とかに、嫌なことが起こった時とかになんかまあそれは私は必ず分析、なんで嫌かっていうのを分析せずには折れない性分なんでね、あのなんでこの嫌な思いをしたかっていうのの元を取りたいもんですから、しっかりと元を取った上で次に行きたいからちゃんと分析はするんだけど、でもそのだから結構そいつ嫌いとかってすぐなっちゃうから、私そうじゃなくてなんかもうそれはそれで OK っつってね、いいじゃんっていう風になれるまでねこう愛で取り込みなさいみたいなさ、もう 自分の体の中にそれを入れなさいみたいな、それで溶かしちゃいなさいみたいに言われて、はーみたいな、そのさ、嫌いと思った人も自分の中にの体の中に入れて愛で溶かしちゃうみたいな感じでやると、あーなんか、あ、自分、あ、そうだよね、本当になんか嫌いと思ったけど、まあ本当に、あ、もちろん嫌いって思って自分の新しいところを知れて、あ、新しいところを知れてっていうか、自分の嫌い、自分が嫌いと思ってる自分を知れて、それを受け入れられるきっかけをくれてるから本当ありがとうって思うんだけど、ではもうこの人いいやみたいにすぐなっちゃうんですけど、私はそうじゃなくて、なんか、なんか自分の中に取り込むと本当に、あ、その人も自分だなっていう感謝がより湧くというか、それで本当になんか手放せるというか、うん、嫌いとかもなく、まあ別に嫌いはあっていいと思うんだけど、嫌いとかもそんなになく、なんかもう忘れちゃうみたいな感じになったんで、溶かし、愛で溶かしちゃう嫌な出来事みたいな、それも、そのそういうやり方も、あ、自分の体の中に入れる感じなんですよね、それが。なんかハートから入っていって、もうお腹に入っていって、なんかすごいお腹の子宮、丹田みたいな、そういうところで溶けちゃうみたいな、なんかそんな感じのイメージでした。あ、これはなかなかいいですなって思ったのを言いたかったのに、なんか昨日は忘れました。これ通じてますかね。あ、それでさ、私はさ、昨日さ、できる女ですって言われてあ、私できる女でいいんですねって思って、え、じゃあどこが具体的にって、前の目って聞いたんだけどさ、流しの掃除ができることとかね、なんかあのお料理ができることとかね、あ、お料理、私適当料理しかできないですよ、でも作るの早いんですよね、あの、なんでもね、作業は早いんです、雑で荒いけど、でそのね、作業に取り掛かるまでの時間がすっごくグダグダしてる、でもやるとなったらパパパッとやっちゃうっていうね、そこはね、確かに私自分でもできる女だなとは思うんですけど、でね、流しがね、毎日ね、絶対綺麗にして寝るのがすごいできる女だって言われたんだけどね、その子はいつもそこが汚いんでしょうな。でね、私はね、これね、できる女だから綺麗にしてんじゃなくて、これ性癖みたいなもんで、流しだけは汚いの嫌なんですよ。まあ汚くしずっとしてて、ゴキブリ出た時もありましたよ、あの介護明けの、ね、疲れ切ってた時ありますけど、だからゴキブリはね、あのね、子供の頃にね、中学生になったらね、両親はね、2人でね、夏休みに旅行に出かけてったんでしょ、私が中学生になったら。そしたらその中学生になってはもう家にいない時期は、私がさ、こうご飯作ったりね、夏休みだからお弁当とかないけど、ご飯作ったり後片付けしたりみたいなの、お兄ちゃんお姉ちゃんもう大きかったんでやんなきゃいけなくて、そのね、どうやその流しの生ゴミは絶対片付けないとゴキブリが出るよっていう置き手紙をされていったんですよ、お母さんに。そしたらもうそれが私は恐ろしくってですね、そっから絶対流しは必ずやその日のうちに綺麗にしなくてはいけないっていう、まああのね、すごいね、教育がなされた。ゴキブリ怖いから、そこだけは綺麗に。でも子供の頃からお手伝いの流し回りだけは好きだったんですよ。なんか皿洗いとかしてるとさ、なんか気持ちよくないですか、なんか洗ってお皿が綺麗になって、キュキュキュッとなってね、綺麗に磨かれるっていうのが、私すごい結構自分の癒しな時間で、食器洗い機とかがあったとしても ね、 あのね、乾燥機は持ってんだけど、拭くのはめんどくさいから乾燥機にやってもらうんですけど、食洗機はいらないんですよ、私、あの洗いたいんです自分で。だからね、それでね、流しをピカピカにするのとかもすごい好きなんで、それによってね、まあしばらくあの洗い物は放置されてるんですけども、だからそういう感じで、もう性癖なのよ、そこはもう私にとっての、ここが綺麗じゃないと気が済まないっていうね、ゴキブリ出るしっていうのがあるから、だからそこに対してできる女っていつも言っていただくことに非常に違和感があったんですけど、あ、じゃあもうこれはありがたくできる女としてね、まあそうでしょうねと思って、毎日綺麗にしない人もきっといるかもしれないから、 できる女としてねやっていこうと思ってね、すごいねまたね一つね私のランクは上がったんですよ。ただねトイレ掃除とね洗面所掃除とねお風呂掃除に関してはなんか割とカビと共存するっていうことをまあしょっちゅうやってますね。まあそういう感じでね、あのだからさ私がさ本当にだらしないところなんていうのはこう人様には決して言えないからひた隠しにするけど言えないですね。そうなんかね、なんでこんな話になったのかしら。そうだからそうだもさ、でもさあのさだけどさあのさインスタとかでさお掃除の人たちのね見てる、私はいっぱいお勉強はしてんのよ。あのいお家あのね綺麗な方がやっぱりさ朝起きてねもうテーブルの上に物がバーっていっぱいあったりとかね、ソファーの上がもうしっちゃかめっちゃかだったりね、床になんか落っこってたりとかするとさ、まあちょっと嫌な気分になるわけ。でも朝起きて綺麗になってると物がないと非常にねこのね、あそうだ私そうそれで非常にやる気が出るからあの作業が早くなるんですよ。ただ私そうだだらしないんですよ私。そうそうだから基本的にだらしないからそういうとこはきちっとやっとかないと、まず朝起きて顔が洗えないですよね。まあだいたい昼までパジャマ着て顔が洗えない状態で過ごしてありやこりややってんですけども、まあ、だから休みの日とかはさもう会社行ってて休みの日とかはさ予定がなかったらさもうさ一日中あの顔は洗わずに、あの夜お風呂入る時に初めて顔を洗ってもうずっとパジャマで、そして床とかソファーにゴロゴロ寝転がって DVD 一日中見ててつけられたあだ名はトドだったんで、ほんと動かなかったですね私は。多動症にもかかわらずなんかゴロ床の上でゴロンゴロンはゴロンゴロンはしてるんですけども、まあトドって言われ続け、邪魔って言われ続け、何にもしないで、まあ、上げ前整然でね休みの日にね私はもう疲れてんだからそんな感じでねやらせていただいてましたんでね、まあ本当ひどいひどいひどひどかったと思うね。まあ、部屋もさ泥棒が入ったのかっていうぐらい汚かったし、それがねやっぱね、なんでそうなっちゃうかっていうと、外に働きに行って疲れてたっていうね。だからね疲れてなかったらみんな家は絶対綺麗にできる、あの絶対ってことはないかな、綺麗にはしようとはしますよね。だからさあの流しが来たんだってさ、一人で暮らしてさ月曜から金曜日まで働いてねご飯作って食べて、まあ、買ってきて食べてとかでもさ片付けなんて私絶対無理だったと思う本当に。 それこそ流しとかもゴキブリと一緒に暮らすようなスタイルになってたでしょうね私だったら。だからもうねそんなね流しとかがね働いててね洗えないとかね、休みの日にね一日中パジャマで変わらないとかっていうのはね、まあ、全然普通だと思うね。だからそこを責めてはいけない、責めてはいけないと私は思います。うん。で私はちゃんと今はやってるからできる女です。私はできる女です。だから最近すごいちゃんとお片付けとかができるようになっちゃったもんだからさ、できる女感なら増してんのよ。だからすごい増してんのよ。だからもう本当になんかねちょっと整理整頓アドバイザーになれるんじゃないかっていうぐらいね、うん、それは本当に嘘なんだけどね。まあだからそれがさ1ヶ月持ってくれればいいよね。あうんそう、それでまあそんな話は本当どうでもいい話。あでもそ最近だからね私家綺麗なんですよ。まあうんまあうんまあ、うん、まあまあまあまあ綺麗ですよ。うんまあまあ綺麗なのがとばさすごいできる女だなって、私は最近そこに関しては私本当に自分を褒めたたいてるもんだって。ちゃんとね、まあ、掃除機とか、まあ、お掃除とかね掃除機かけるとかっていうのはこう非常に あの非常に限界まで持ち越すんですけども、表面的には綺麗で、引き出しの中も今のところは綺麗です、うん、それを維持できたら本当にできる女という称号を自分自身に与えられるんだけども、でも今すでにできてるから私はできる女って思っていいらしいです。できてない人からすると、まあ、会社に行ってたらできてなくて当たり前だと私は思います。無理無理よ。おいでね、だからちょっとでもさ、なんかさ、そうやってさ、会社行ってんのに洗濯やったりさ、なんかお風呂掃除したりトイレ掃除したりとかしてる人たちは本当に、あ、もう本当にね、世の中のお母さんとかね、 OL の皆さんとか本当にね、本当に自分を褒めたたえた方がいいと思う。なんか毎日毎朝起きてさ、化粧していくわけでしょ。私すっぴんで会社行ってたわね、起きれないからさ。本当にね、偉いと思います。本当に遅刻せずに行くわけでしょみんな、うん、すごい。本当に褒めたたえた方がいいと思う。それは本当に本当に褒めたたえるべきですね。まあ、毎日お化粧することすら偉い。だってさ、私さ、朝のチェックリストにさ、まず洗顔と、まあ、お左右洗顔、まあ、血流を流す体操っていうのを必ずやりたいから、それも血流体操っていうのを入れてるんですけども、あとね、うん、お左右洗顔、スキンケア、着替えとか、そういうなんか幼稚園生みたいなことがチェック項目に入ってるんですよ。でもそのチェック項目作らないと、ちゃんと朝のこの習慣にね、ちゃんと組み込んでね、朝起きたら必ずそれがねできるように私なりたいんでね、あのしばらくこれが本当にね、お白湯に関してはね、大体もう染み渡ったからね、あの鉄瓶も買いましたしね、お白湯を作って飲むっていう朝はね、飲む、あとプロテイン、あのタンパク質足りてないみたいだから、プロテインを摂取しながらサプリを飲むっていうことをねやってんですよね。そこにあの筋トレとアヤヨガっていうのチェック項目も入ってんだけど、朝っぱらからできないから、まあ午前中のうちに全部できた時の褒めたたえようは本当にすごいです。まあ仕事がある時はさすがにね、11時までにはね、なんとか顔を洗って着替えるってとこまでやるんですけども、あれどうしてこんな話してんだろう。こんな話本当どうでもいいよね、みんなにとって。まあだから皆さん本当に素晴らしいんでね、できる女だから、できる女扱いしてこう、私も、うん、そう思った。なんかだって昨日私自分に厳しすぎるって言われたもん。その流しを毎日ね綺麗にしてんのに、できる女と思ってないっていうのは自分に厳しいんですよって言われたから、厳しかったと思って、すごい毎日すごいピカピカにして寝るって、どんだけ私ってすごい素晴らしいんだろうって、本当にあの、ね、目を覚まさせていただいて感謝しております。で私あ、そうだ、それでね、そうそれでね、私さ、あのそろそろなんかもうこの9時と10時半という時間に瞑想するっていう、この決まった時間に瞑想するっていうことがちょっと私的にしんどくなってきちゃってですね、最近ちょっとその時間にだいぶできてなかったっていうことを先日ちょろっとあの告白は申し上げたんですけれども、あのもう本当に全面的に昨日の夜から無理になりまして、もうやってないですあのね、私朝起きた瞬間に瞑想したいんですよ本当は。で朝起きてすぐに瞑想して、そこからなんかいろいろやる方が私は好きなんですが、あの朝起きる時間が決まってないので、何時っていう風に言えないから、最初は9時と10時半みたいに言ったんだけど、なんかもうちょっとこの時間にこれが入ってるみたいなのって本当嫌なのね。だから本当にしばらくの間もみんなもさ、こう瞑想習慣ついたと思うんで、みんなそれぞれ好きにやってこう、うん、そういうスタイルで、フリースタイルでやってこう、うん、で、あの私の意識は常にありますし、私は毎日瞑想はしてますんで、あの朝と、まあこれからちょっと夕方やるかもしれないけどね、夕方ぐらいにやっとくのがまあちょうどいい。寝る前もちょっと一瞬やるっていうのもいいと思うんですけども、 まあ、夕方ぐらいにやるか夜にやるか昼間やっちゃうかっていうのは、まあ、その時の気分なんで、まあ、それぞれもうおのおのでやっていくスタイルでいきましょうっていうことが私は本日は一番言いたかったので、なんでこんなダラダラ話しちゃった、まあいいか、まあ20分も喋っちゃったんですけども、あの皆さんすごい非常にできる女だっていうこと、できる男だっていうことをね、自分を褒めたたえていきましょうっていうことでね。うん、そうなのよ、私超できる女だよ、だからそれに関して言えば、うん、すごい本当できる女だと思う。自分のさ好きなところのを綺麗にするっていうのはね、好き。でもさ、やっぱ綺麗な方がねいいよね、なんか、うん、綺麗な方がね自分に優しい。汚いのはね好きじゃないもん私、綺麗な状態の方がね好き。だから本当は朝起きてすぐに顔洗いたいんだけどさ、もう本当は朝起きてすぐ顔洗える人たち私尊敬する。うんね、私は顔が洗えないと着替えられないんですよ。だから顔洗うと全身濡れちゃうでしょ、全部濡れちゃうじゃん、びしゃびしゃになっちゃって袖とか濡れるから絶対着替えて帰る。というわけで私は拭き取り洗顔にしたんですよ朝。拭き取り洗顔って最高。濡れないから、なんかもう最高にもかかわらずそれでもね洗えないんですよね。なんでかな、でも今日は頑張ってちょっとはなるべく早い時間にやってみたんで、明日も頑張ってみようと思います。ほら顔がね早いうちにね洗えてるとやっぱりねなんかいいよ、気分がいい、うん、その気分の良さの方が優先勝るように、めんどくささより勝るようにこうね21日間続けると定着する的なのあるじゃん。今日から頑張りたいと思います。はい、というわけで、まあ、本当どうでもいい話で割といい話があんまなかったかな、まあ、だから自分の体の中に取り入れて溶かす、あえて溶かすっていうのはムカついた時にやってみてください。これすごくいいです。あのねワンネス感が増します。そしてなんかねその相手に対する感謝と愛の感情っていうのは事実本当にすごく膨らむので、すごくなんかもうプンって思ってたのが一瞬で、うん、やっぱ好きってなるからね、あのぜひやっていただけたらなと思います。というわけでね、もうガイドの言うことっていうのは本当にあの、うん、グーの根も出ないよいつも値は。え、というわけで私は人間生活を頑張っていきたいと思います。あ、そう、人間生活を頑張るってね、やっぱね体の感覚がねやっぱすごい大事だから、私ちょっと筋トレしたりとか毎日なるべくお散歩行ったりとか、昨日はサボっちゃったんだけどさ、いいのサボっても昨日は生理だから、今日も生理だけど今日は大丈夫、まあ、そういうのがあるからね、体の感覚だってほら感謝すると腹に力がたまるなみたいなさ、だから丹田っていうのはさ多分ねエネルギーがたまるパワーがここにまあ湧くのもあるし貯められるのもあるんですよね。あとさ日本人はさ共感力が高いじゃん、なんとかっていうなんだっけ、あエンパスね、エンパスが多いって言うからさ、あのね、そういうね、あ私エンパスだからって思っちゃってる人はね、あのねお腹のね溝落ちの太陽神経層っていうところで全部共感力、まあ、ここで察知しちゃうんで、ここをねやっぱね呼吸がすごい大事です。私ね呼吸頑張って続けているおかげでね本当に溝落ち本当柔らかくなったんですよ、呼吸もね深くでき、あだからそう呼吸がねちゃんと浅いとねやっぱね精神的に不安定になりますから、それでそのここの呼吸が浅いとやっぱりそのなんか余計なそのエンパスって何を意味して、エンパスって皆さんがおっしゃってるのかちょっと分かんないんですけども、ネガティブを受け取っちゃうとかそういう感じなんだとしたら、その呼吸が浅いとその太陽神経層のところでつながって、あのなんだろう、私エンパスだからって言ってちょっと被害者意識になっちゃう感じで言ってる場合は、そういうネガティブなものを拾ってしまう自分に対してなんかあるわけよ、何がしかの思考がある、あるからそれ拾ってくるわけなんですけど、相手に何かされるとかじゃないでしょ、何であってもどんな時でもね、自分がやりたくてそれ拾ってるだけだから、エンパスで、なのでそのね拾っちゃって疲れちゃったりとかっていうのがあるんだったら、しっかり呼吸を深くしていきましょう、うん、深くねここ あの肋骨の下にこうピッと手を入れて、まあこれはちょっと説明しがたいんでまあ、あの、あ、ドローインってあるじゃん、筋トレで私教えてもらってんだけどさ、ドローインってあのお腹からさ、もう1ミリも空気出ませんみたいなところまで息を吐き出してさ、そのまま息を吸うんだけどお腹は膨らませずに、そのまま息を膨らまして、あ、息を入れて、それでまた息を出して、これ下腹に効いてくびれもできるっていうんで、私もことあるごとにやるようにはしてるんですけども、忘れちゃうんだけど、でもこれすごくね、呼吸深くなるからいいと思います。まあ、お腹が細くなるっていうのメリットがあるしね、これやっていいと思う。という感じで、呼吸を深くすると、その共感、そのネガティブに共感しやすかったり、まあ、優しい人が多いじゃん日本人って、だからそこでね共感しちゃったりなんかして、本当は自分に優しくしたいからですよ、できてないからそこで相手のものをもらって気づかせようとしてるだけだから、そういうエンパスはその自分への優しさに活用なさってくださいませね。まあそういう感じで、ぜひ瞑想も、あの待ち合わせっていうのはもうしないんですけどしないんですけども、あのそういう感じでみんなおのおのやっていこう。でそのおのおのやっていく時に、なんかたまにね、こうやって私いい話もで、心を軽くできるような話とかができたらいいなと思っておりますので、まあ作業、流しの掃除などしながらね、食器洗いなどしながらね、ご飯作りながら聞いていただけたらいいなって思っております。はい、そしてでは、そしてじゃなくてでは、ごきげんよー。はい、さようなら、またね、バイバイ。